西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。9月の西宮徹底解剖は、西宮の都市農業の発展、その歴史と技術と題して、ゲストティーチャーに農業部門の技術士でいらっしゃいます京圭一さんをお迎えしてお届けしています。京先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週はですね、軟弱野菜の執念栽培というタイトルでお話しいただくんですが、これすごいネーミングですよね。軟弱野菜、どんな野菜なんですかこれ。
あ、そうですね、
はい。
軟弱野菜というのは、そのまま置いときますとですね、簡単にしおれてしまう野菜ということで、軟弱と、
なるほど、
言いますけど、最近ではですね、これは葉っぱものの野菜が多いので、
例えば
葉物野菜というふうな言われ方をしているようですね。
ほうれん草とか小松菜とか水菜とか、はい、そういったものですか。
そういうものですね。
が昔は軟弱野菜と言われていた。
あ、そういうふうに呼んでましたね。
今はもう葉物野菜、
はい、どうもそういう呼び方にどうも変わってきてるようですね
でも今日は軟弱野菜のとついてますから、はい、今昔からのその呼び名で、くくられる、その一連の野菜ということで、お考えいただいたらいいかなと思うんですが、これ軟弱野菜っていうのはこの辺り西宮辺りのやっぱりこれは主に作られる野菜の種類の、大部分というか大きな部分を占めてたんですか。
そうですね、大体都市農業の中ではですね、特に露地もの、露地っていうのはハウスではない栽培ですけどね、露地栽培ではですね、やはりこの西宮の特徴というのは軟弱野菜ということを、が言えると思いますし、現在もですね、田んぼとかに行かれますと小松菜が植わってたりとかいうナッパ類が植わってると思いますけども、それの執念栽培、その1回だけ作るとかいうことではなくて、一年中そういうナッパ類を作る栽培というのを確立していったと。
はあ、
でここが一つの農業経営の味噌といいますかね。それがあったからこそ現在も続いているというふうに言えると思いますけどね。
我が家の近くにもやっぱりそういう生産農家ですかって呼ばれるところですかね、なんかいっぱいあって、緑のそれこそ葉物、軟弱野菜をたくさん栽培してらっしゃるんですけど、あっという間に大きくなって収穫 して、なんか何もなくなったなと思うと、またあっという間になんか茂ってるんですけど、あれ本当サイクル早いというか、あんなに早く成長してどんどん出荷できるもんなんですか。
そうですね、だいたい露地栽培でいきますと年間 4,5 回死亡作と言いますかね。
めちゃめちゃ回転率いいですよね。
そうですね、ハウスで 6,7 回作れますよね、はい、でこういうふうにですね、何度も作るということでですね、野菜の値段が変動してもですね、回数を作ることによって平均化できるといいますかね。
あ、なるほどね。1年と通して考えるとプラスマイナスいろいろあってもほぼ収入が一定してくると、
そういうことですね。
はい、じゃあその生産緑地と言われてるとこですかね、はい、あの辺りでそういう、農業が盛んになってるっていうのは、いろいろと考えられた上で、
はい、
これが今ベストみたいな形で、軟弱野菜っていうのが多く生産されてるってことなんですか。
は
い、
そうですね、軟弱野菜が作られてるところの土は砂浄土、
はい、
ちょっと砂がちな感じの非常に扱いやすい あのところでしてね、ここではですね、作業度っていうのは初期生育が非常に早いんですよ、
はい、
ただ長持ちしないって言いますか、作物を長く維持する力は土にはないんですけども、軟弱野菜って言いますのは本葉が 7,8 枚で収穫します。
そんなに早く収穫なんですか。
はい、花も咲くわけじゃありませんしね、そうしますと初期生育が、早い土っていうのは早く成長することによって回転率が上がるわけですね、だからそれは非常にぴったりと土に合った作物ということになると思いますね。
今西宮で結構多く栽培されているそういわゆる軟弱野菜ですか、どんなものがあるんですかね。
まあ、今は小松菜がどうも増えているようですけども、
はい、
まあ、かつてはネギだとかですね、カブラだとか、あとほうれん草、キクナ、ね、大阪白菜、そういうものが作られて、ましたけども、まあ最近は何か小松菜がちょっと農家の人はね、連続して作ってることが多いんでちょっと心配をしてるところもあるんですけどね。
あ、そうなんですか、
はい、
同じものをこう連続して作るというのはやはりあんまり土地には良くないということですか。
そうですね、小松菜なんか油中の仲間ですけども、うん、油中の仲間ばかりじゃなくてネギを作ったりとかですね、うん、キクナを作ったりほうれん草、これは全部種類が違いますのでね、
はい、
そういうものがうまく回せればね非常にいいわけですけども、どうも市場の方ではその売れ筋というのが、うん、決まってるようで、そう、うまく回らないというか、
まあ、いわゆるニーズに合わせて生産も行われているということなんでしょうかね、うん、まあ、スムージーなんかにね、はい、小松菜なんか絶対いるよとかいう感じですから、まあ、ニーズが高いのかもしれませんよね、
はいはい、まあ、ニーズっていうのは作りやすいんです、農家にとってもね。
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
小松菜っていうのは軸が緑なんですね、
ええ、
まあ、もともとこの阪神間で作られてきた軟弱野菜ではですね、軸が白いんですね、
は
あ、大阪白菜とか、
うん、
シャクシナ、まあ、タイサイとも言うんですけども、まあ、これを知ってる人は相当古い人になると思いますけど、
は
あ、あとは鳥菜という三等菜とも言いますけども、こういうのは全部軸が白いんですね、
はい、
に代わってですね、小松菜というのは軸が緑色で、油菜の血が入っていますのでね、これは寒さ暑さに強いので、
うん、
この夏でも負けますし寒い冬でも負けるということで、やはり小松菜の作付けがどうも多くなってきているようですね。
なるほどね、
まあ、決していいことではないですね。その土から言うといろんな他の蚊のものですね、ネギだとかですね、キクナとかそういうその油中以外のものを植える方がというか、うまく回していく方がいいんですけどね。
まあ、それは今後の課題というか、まあ、今後またそういうふうにもなっていくのかもしれないですけれども、はい、まあ、今のところは結構小松菜の独り勝ちみたいな、まあ、生産量なわけですね。
はい、あると思いますね。あ、
そうですか、
はい、
まあ、でもこうやってその軟弱野菜が周年栽培されるようになったっていうのはいつ頃からのことになるんですか。はい、
そうですね、戦争が終わった後に、ボツボツナッパというのも作られ出しましたけども、これは日用の野菜なんですね。毎日食べる野菜で大量に食べるものでもないわけですね、
はい、
そうしますと新しく人が入ってきて人口が増えるというか、アパートができて人が移り住んできた、そういう人たちが買う野菜なんですよね。
うーん、
ですので人が集まってこないとなかなか軟弱野菜、まあ、今のように流通がね、盛んになりますと別に問題はないのかもしれませんが、かつてでしたら軟弱ですから運べないわけですよ、
はい、すぐしおれちゃうみ
たいな。そうそう、だから人が住んでるその近くで作るっていうのが まあ、売る側にとってもいいわけでしたのでね。
本当にあの地産地消だったんですね。
そういうことになりますね。ですので、あの戦後人が増えてきて、まあ、昭和、35年以降ぐらいでしょうかね、
はい
はい、人が町に集まってきたというところで需要が増えてきて、そこで作り始めたというふうに考えてもいいと思います。ただその当時はまだ周年栽培ではないわけですね、
はい、
稲の後に何か漬けなり漬物にするなですね、そういうものを作ったりっていうような、そういう作り方をされていたかもしれませんが、で、そうこうしているうちにですね、青田氏っていう人がいてね。
青田さん。
青田氏。
青田氏。
うん、青田氏っていうのはね。
青田氏、
はい。青田氏っていうのは、はあ、
それ職業の名前ですか。
はいはいはいはい、
どんなご職業なんですか。はい、
要するにここ の西宮の市場があるようにね、
はい、
そういうところの人たちが農家へ来て、
はい、
作ってくださいと言いますね。
ああ、
そうしますと農家の方はものを、例えばネギならネギを作ります、
はい、
で出来上がったら青田氏に品物を渡すわけです。そして
注文栽培ですか。
収穫は青田氏がその人を連れてきて自分で収穫するわけです。だから農家は作るだけなんですね、
種をまいて育てるところまでは農家の方がおやりになる、
うん、そうです。それでまあ作る前にはどれくらいというお金は決めるのかもしれませんけどね、
う
ん、
はあ。ということになると、作る側の農家の方にとってもそれはまあ将来のちゃんと収入が見込めるということで、これありがたいことだったわけですよね。
まあ、そういうことでもありますね。はい、まあ、今でも農地をたくさん持っていられる方は、
はい、
自らで収穫できない、補助も出るので、青田氏との付き合いがあるところもあると思いますけどね。
そうなんですか。
ですのでまだできてないものにはお金を払うというか契約をするわけですから、うん、まあ、ここから青田がいいというのは出るのもそういうこともあるかもしれませんね。
そういうことなんですか。でももしかして天候の異変でそれが全滅してしまうという危険もあるわけですよね。
当然それはあると思いますけど。
あらら、そうですか、
はい、まあ、そういうことで、まあ、ネギあるいは、うん、こういうナッパ類が最初に、
はい、
まあ、青田から始まったとも言われてます。そういうことから作り始めていって、
はい
はい、それで、昭和40年ぐらいのところですけども、それまで作ってた鳥菜とかですね、シャクシナ大菜ですね、それから、万世の大阪白菜といって大きな株にするんですけどね、
はあ、
そういうものっていうのはもうどんどんなくなっていった。だからかつては水菜もですね、大きな株で売ってたんですよね、まあ、今の人たちは水菜って言ったらなんか袋に入ったヒョロヒョロのものが、
はい、
入ってるようなのがもう水菜でサラダで食べるように思ってるかもしれませんけども、昔は全部株で売ってたんです。それを切ったりとかして売ってましてね、
はい、時々は今もねそういうものも見かけますけれども少ないですよね。確かに。
だから昔は水菜っていうのは皿じゃなくて炊くものですからね。ああ、
お鍋とかに、ね、
だからクジラと炊いたハリハリ鍋っていうのが、
はいはい、
分かる人には分かるとは思いますけれども、
ハリハリ鍋、そうですよね、
はい、まあ、そういうのから今はもう水菜はサラダになってしまいましたからね、
ちょっと形を変えてきてますね、
はい、それでね、まあ、こういう周年栽培がですね、始まるっていう一つのきっかけになっているのが、1970年の昭和45年ですね、はい、大阪万博ですね。
万博がきっかけですか。
あの万博によってですね、東西の人の交流が始まったんですね。それまでは関西は関西、関東は関東だったものが、人が動き出したと、
はい、
いうようなことがありまして、うん、それまでなかったですね、小松菜、これは東京の、 葛飾区の小松川のナッパですので小松菜って言うんですが。
そうなんですか。
はい、あのそれが入ってきました。
あ、じゃあもともと東京の方が、はい、あのお好きだった、
そういうことでしょうね、
ナッパやったんですか。はいはいはい、はあ、そうですか。
まあ、こちらにはですね、軸が緑の野菜がなかったわけではないんですけども、はい、うん、それは主流ではなかったんです。だからだいたい軸の白いナッパが多かったんですけども、その万博以降、うん、あのこちらでも小松菜というのを作り出したんで、昔からあるわけではないんですね。
そうなんですか。
はい、
へえ、万博っていうのはじゃあいろんなものをもたらしたんですね。
そうですね。まあ、そういうようなことでですね、周年1年間ですね、はい、あのナッパばっかり作ると
何回も、
はいはい、はい、なりまして、どういうあと技術的な開発があったのかと申し上げますとね、
はい、
一つはスプリンクラーっていうのがあります。はい、今も圃場に行きますと、水をまく機械ですけど、田んぼにパイプみたいなのが立ってるのを見かけられることもあるかと思いますけども、
はい、
現在でも使っているようですけれども、
うん、
まあ、この頃はですね、乾水チューブをですね、畝にはわす方が多いようです。っていうのは安定して水をかけることができます。
はい、
スプリンクラーですから、くるくる回ってかけるものですからね、なかなかかからないとこがあったり、二重にかかるとこがあったりしますね。で、二重にかかりますとね、肥料が抜けるんです。
水がたくさんだといいというわけではないんですか。
そうなんですね。
あ、
だからそこだけちょっと生育が変わったりとかするのでね、 あれなんですけど、
しかし時々はい、道歩いてる人にかかったりして、
だから端っこの方は回転をしないように
ねうまくやってらっしゃいますけど、
やってますね。
うん、
でそういうものはですね、大体昭和40年から45年ぐらいのところですね、
はい、
まあ、万博がの時期と重なりますけど、そういう頃に、はい、一つは乾水を、まあ、簡略化するっていうか省力化するということで、スプリンクラーが設置されましたね。
はい、
それからもう一つ、圃場にですね、蓋畝をまたいで長さが 3.6 メーターぐらいのちっちゃいミニハウスっていうのが圃場で見られると思います。今も、はい、使ってるようですけども、この移動式ミニハウスっていうのもこういう時期に使われました。
うん、
でこれは何かというと、先ほど言いましたけど、アウター売りをしている場合には自分で収穫をしなくてもよかったわけですけども、それがですね、だんだん売れるようになりますと、農家自身で収穫をするようになりました。そうすると夏の暑い時、冬の寒い時っていうのは路地では仕事が大変ですので、その移動式ミニハウスの中に入って、冬でしたら中にストーブ炊けるようなものも ありましたんで、それで昔はね、土が凍ってたりするんですね。それでストーブで溶かしながらとか、夏は暑さを防ぎながらとか、全部圃場で束ねなければいけませんのでね、
はい、
そういうのが利用されるようになりましたね。だいたいこういうのも昭和45年からですね、50年ぐらいのところ、
はい、に考え出されて、
そうですね、
は
あ、それからもう一つは農用冷蔵庫という、
はい、
まあ、一坪ぐらいの冷蔵庫なんですけども、
かなり大きい冷蔵庫ですよね。
いや、そう、一坪ですから、はあ、そんなに大したことはないとは、
でも家庭用と比べれば
当然それはそうなんですけどもね、
はいはい、
でこれもだいたい昭和50年ぐらいからですね、はい、55年、まあ、1975年から1980年ぐらいの間に、ほとんどの、うん、軟弱野菜農家に入ったと思います。
はい、
でこれは夏は早朝か夕方しか収穫できない、すぐしおれるので、ね、
はい、
でそれが午前中ぐらいまではなんとか時間を延ばすことが できるわけですね。
うん、
そうしますと昼からは休憩や昼寝をし、
うん、
で夕方には種まきとかね、できるようになりますのでね。 でこれがない時にはもうしおれないようにするのが大変だったんですけども、これを入れることによって周年寒い時も暑い時もできるようになりましたので、うん、まあ、これを私たちは三種の神器と呼んでました。
三種の神器ですか、
ね、スプリンクラーと移動式ミニハウスと農用冷蔵庫と、
はい、
でそれからあと軟弱野菜の農家に必須なのがですね、はい、洗い場です。ナッパを洗わないといけませんのでね、昔はですね共同の洗い場があったりとかしましたけども、今は各家の倉庫に井戸を掘ったりしてその中でできるようになってると思いますね。
は
い、
まあ、じゃあいろんな工夫の上にとてもね、楽に多くの収穫そして出荷ができるようになってきたということなんですね。
そうですね、やはりこういうその三種の神器も含めて、あと、まあ、トンネル栽培、西宮ではねあんまりトンネル栽培はされてはないんですけども。
何ですかそのトンネル栽培？
畝ごとにビニールをかけるわけです。
あれをトンネル栽培というんですか？
そうです。
はあ、やっぱりそのかけたいところだけにちゃんとビニールがかかるという意味で。
そういうことですね。まあ、これもですね早く出荷できますよね。早く大きくなるでしょう。まあ、西宮でのねトンネル栽培というのはあんまり西宮の方はしてなかったかとは思いますけどもね、軟弱野菜の栽培の中ではこれをどう使うかっていうのも一つの技術ではありましたね。で西宮の人はねトンネルよりももうハウスを建ててましたね。
もう全体を大きな、
その方が、まあ、いちいちその人船ごとにどうこうしなくても雨が当たりませんしね、はい、その方が仕事の
効率がいいんですかね。
効率がいいっていうかね。
なるほどね。
まあ、ただ路地は確かにいまだにそうですけども西の場合は多い、はい、ということになりますね。
なんか特にその路地物の良さみたいなものっていうのはあるんですか？
結局資材費がいらないっていうか、その経営をするためにですね、はい、何もいらないでしょ。
そのまま土地があって植えたら OK みたいな。
そうです。で仕事は毎日収穫するのが仕事です。毎日毎日束をしてるんですよ実はね。でだから軟弱野菜の経営面積っていうのは束をする人数で決まるんです。
あ、なるほどね。
大きな面積を種をまいてもですね、はい、間に合わないわけですね。でナッパっていうのは長さが25センチから30センチが一応、まあ、基準なんです、はい、出荷する時の、だから25センチぐらいから取り始めて30センチまでに取り終えないといけない。
あ、そうか。それがもう人手が足りなくて間に合わなくなってしまうと、うん、もうそれ以上に伸びると出荷もできなくなってしまうと、
うん、あ、まあ言うと商品にならないですね。私らもよく言ったの、うん、小松菜が大松菜になるわけです。大松菜になるとこれじゃ食べられますよ、はい、まあ、何も変わりませんよ、ただスーパーなんかにそういうのは並んでないわけでしょ。
そうですよね。
もう一つの企画っていうのが ありますのでね、それがちゃんと収穫できるように巻いてるわけです。
なるほどね。
だから無駄がないわけですよね。
まあ、そうですけど、まあ、その見栄えですよね。まあ、昔はちょっと歪んだキュウリもあったりとかね、いろいろありましたけど、今はもう本当にね規格でピシみたいな感じで、はい、ね、はい、なかなか大変な部分もねあるんでしょうけれども、
まあ、今もですね自分で店を出してたりとか、はい、地場のですね売り場を作ってどっかねスーパーだとかで作ってくれてるとこは、はい、少々長さがどうこうは構わないとは思うんですけども、市場へ出す場合には一応企画っていうものがあって、その企画に合ったものが商品ですのでね、だからそこに合わさないといけないんで、はい、ちょっと長くなってしまいましたとかね、やっぱりそれは
ダメなんですね、
許されませんので、一応どれだけ毎日ですね収穫できるかというのが、はい、計算されてて巻かれてるわけですから、はい、その無駄がないという。だから軟弱野菜の場合は労働時間のですね 70% は収穫調整です。
そういうことになるんですか。
だからもうほとんど 束してて、あと洗ったりとか、そういう時間がほとんどになりますね。だから収益率も非常に高いですね、
はい、
その資材を使うわけでもないんでね。まあ今乾水チューブとかそういうのはありますけど、もうそれ以外何も資材っていうのは必要はありませんのでね、
うん、
だから、経営費としては非常に低く抑えられるわけです、
うん、
でそれなりに売れればそれだけ収益がありますから、そのまさに儲かるというか、
うん、
ちゃんと儲けも計算が成り立つということで、今も皆さん、
うん、
農業を続けてられると思います。
軟弱野菜の周年栽培がやっぱりずっと続いてきたっていうのはそういうところからということなんですね。
そうですね。で、その技術をですね、うん、確立したことによってそういうものができたんであって、
うん、
冬にほうれん草だけ作るだとか、それだけではですね、そんなに収益上がるもんではない。夏の暑いから休むとかいうことになってくると、これは収益上がりませんので、周年を作るということには、それなりの技術は目に見えないかも分かりませんが、そういうものがちゃんと裏打ちされてるものがあると言えると思います、
は
い、
なるほどね。さあ、それではここで今日のクイズです、はい、クイズ徹底解剖。
1970年から1975年ぐらいの5年間で現在の軟弱野菜の周年栽培の原型が、完成するわけですけども、その周年栽培のきっかけになった、大阪で、行われました、大きな催しがありましたけど、
はい、
何でしょうか。
はい、これが今日の問題でございます。先週、先々週のお答えと3つの答えを合わせてお寄せください、お待ちしております。さて、今日は軟弱野菜の周年栽培ということで、まあ、いろいろお話を伺ってきたんですが、さて来週は生放送でございます、まあ、都市農業の現状とかもね、いろいろお話しいただきたいんですが、京先生への質問もお受けしたいと思いますので、京先生はあの農業改良普及センターとかでね、いろいろとそういう指導をなさったり、現状、そしていろんなことを研究もなさりながら、その現場にも強いということですので、まあ、いろんな今まで悩んでらっしゃることなどがあれば、ぜひぜひご質問もお寄せいただきたいと思います。ということで、今日も先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮の都市農業の発展、その歴史と技術、ゲストティーチャーは農業部門の技術士、京圭一先生でした。今日の西宮徹底解剖、いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば、合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。